18節から27節を読みいたします。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人もたちもいます。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えた。神のキリストです。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、宰相たち、立法学者たちに捨てられ殺され、3日目によみがえられなければならないと語られた。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てて日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の益があるでしょうか。誰でも私の言葉を信じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じます。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいます。今日はこの歌詞から、すべては祈りの中でのテーマで鴨下牧師よりメッセージを受けています。
今日の聖書の中に冒頭に主イエスが一人で祈っておられた時と書かれています。今日の箇所はこの言葉から始まります。静かな場所で主イエスが祈っておられる。このお姿を見ることができるだけで十分、そういうことのできるような世界が弟子たちの前に示されています。祈っておられる主イエスの姿があります。そこが草原だったのか荒れ地だったでしょうか。風の音、草木がたなびく音、鳥や虫までが美しく調和している。弟子たちはそんな中で主イエスの祈る姿を見ているのです。それは誰も主の祈る姿の前に割り込むことができないような完成された世界にあったに違いありません。どんな絵画よりも、どんな景色よりも崇高な世界がそこにあります。そんな場面を見ることができたなら、その人たちは幸せだっただろうなと私などは羨ましく思います。まだ私が聖書を読み始めたばかりの高校生の頃、この聖書の箇所を読んで素朴に驚いたことを今でも覚えています。主イエスでもお祈りするんだというですね、素朴な 感動を覚えました。その時に心に留まった思いが今でもよく覚えています。聖書学者や聖書の解釈者たちは、今日のこのルカの福音書のこの箇所はルカの福音書の頂点であると言います。頂点だということは、そこから全てのものを見渡すことができるようになるということです。そしてここに書かれている一切の出来事は、主イエスの祈りがもたらしたものです。私たち一人一人の人生の頂点は一体どこにあるのか、それは知る由もありません。皆さんの中には常に今日が頂点と思いながら生活しておられる方もあるかもしれませんが、気がついた時にはもう手遅れというようなことになっている場合が少なくないかもしれません。私たちは自分の人生の道半ばで止まって、何度も後ろを振り向きながら、この道で良かったんだろうか、あるいは今目の前に差し迫っている壁や障害を目の前にしながら、これをどう乗り越えたらよいのだろうかと途方に暮れている、そんなことがあるかもしれません。そんな中で信仰が一体どんな役割を果たすのでしょうか。神様は私に何をしてくださるのか、そんなことを思いながら心を悩ませているかもしれません。私たちは今連日のようにニュースを見れば戦争や災害の話を耳にします。最近ではイスラエルとハマスの戦いが報じられています。少し前にもミャンマーの政府軍が難民キャンプを砲撃したというショックなニュースを聞きました。またモロッコやアフガニスタンでは大きな地震があったというニュースも入っています。そういう時に私たちは、主がそれぞれの被害に遭っておられる人々の土地で慰めを与えてくださるようにと祈ります。そういう時に私たちは少し立ち止まって、私たちがお祈りをしているお方は一体どういうお方なのだろうかと考えることはないでしょうか。この祈りに意味があるのか、本当にそのようになるのか。今日の聖書の箇所では、主イエスが祈っておられたその後で弟子たちの方を振り向いてこう言われました。群衆は私のことを誰だと言っていますか。この主イエスの問いかけは、今日の世界に生きているすべての人々に、私たちにそのまま問いかけられている問いでもあると言えるかもしれません。この世界の人たちは、私のこと、主イエスのことを誰だと言っていますか。私たちはこの主の問いに何と答えることができるでしょうか。昔はすごい奇跡をしたみたいだけれども、今は何もお出来にならない方、そう答える人があるかもしれません。あるいは聖書にはいろんな奇跡が書かれているけれども、どうやら私とはあまり関係なさそう、そういう答えもあるかもしれません。立派な方だとは思うけれど、正直よくわかりません。そんな答えが今であれば一番多く聞かれるのかもしれません。これが今日の群衆の答えであるかもしれません。弟子たちはここで主イエスに、エリアのようだとか、昔の預言者の一人とか、バプテスマのヨハネがよみがえったのではないかと言っています。そう答えています。すると主イエスはさらに続けて尋ねられました。あなた方は 私を誰だと言いますか。さあ、今皆さんは何とお答えになるでしょうか。この主イエスの問いかけはいつも私たちに向けられている問いかけであると言っていいと思います。私たちは毎日毎日この問いの前に立たされています。信仰に生きるということは、それは私たちの生き方が問われることですね。私たちが今どう生きているのか、その生活の中で主イエスはどういうお方だと答えることができるのでしょうか。ここではただ一つのことが重要です。それは私たちの生活の中で自分の言葉で主に答えていくということです。この問いの前に主イエスの弟子の筆頭でもあるペテロがこう答えました。あなたは神のキリストです。少し珍しい言葉です。神のキリスト、キリストというのは旧約聖書ではメシアという言葉です。これは油を注がれた人という意味です。旧約聖書の中で油を注がれる人は3種類の人たちです。それは祭司と王様と預言者の3つの職務です。これらの神から油を注がれて主の働き人として任命された人たちは神の民イスラエルを導いてきた人たちでした。ところがこの神の民イスラエルは神から離れてしまいます。そしてバビロンという国から支配されてバビロン捕囚という経験をします。その時にイスラエルの民の中の有力な人たちは皆捕虜としてバビロンに連れて行かれます。その後も隣国の強国であるペルシャだとかギリシャだとかそれに続くローマといった国々にイスラエルは支配されていきます。この時代になるとイスラエルには民を導く指導者がいなくなってしまいました。それでイスラエルの人々はもう一度油注がれたものメシアの出現を心待ちにするようになります。そしてそのことは預言者たちが語った神からの約束でもありました。そしてこの油注がれた方メシアというのは救い主というメッセージで受け止められるようになっていきます。さっきの主イエスの問いかけの群衆の答えは集めてみると限りなくこの待ち望んでいた救い主のイメージに近づいていたわけです。それでペテロは神のキリストですという告白に導かれました。この告白は神のキリストですというのは神から使わされたキリストです、神がお使わしになった救い主ですという意味です。イスラエルの民が何百年も待ち望んできた救い主が現れたのだということにペテロは気がつきました。そう受け止めたんです。そうするとそれを聞かれた主イエスは21節でペテロにこう言われます。するとイエスは弟子たちを戒めこのことを誰にも話さないように命じられた。主イエスはこのペテロの告白を受け止めます。誰にも話さないようにということはその通りだということです。けれどももしそうだとしたらこれはもう大事件です。イスラエルの人々が少なくとも700年以上待ち焦がれていた救い主が いよいよ出現したということになるからです。聖書を読む人たちがこの箇所をルカの福音書の頂点だと言ったのはまさにそう、そういう意味です。長い間神様はイスラエルの民に対して沈黙しておられたのに、いよいよ神様の救いの技がここから始まる。そのことが明らかになったのです。ところが主イエスはペテロたちにこのことは誰にも言わないようにと命じられます。せっかく大切なことが明らかになったのに、主イエスは秘密にしておいてねと言うんです。一体なぜでしょうか。このことを片隅に置いてこの後の言葉を見ていきたいと思います。この後から主イエスは、主イエスの口から信じられないような言葉が次々と語られていきます。22節、そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日目によみがえらなければならないと語られた。主イエスの受難予告と呼ばれる言葉です。主イエスはイスラエルの指導者たち、宗教的指導者たちに捨てられて殺されると言ったんです。耳を疑いたくなるような言葉です。人々はいよいよキリストが現れたんですねと言って大歓迎で迎え入れられるだろうと普通は考えるわけですけれども、主イエスはそうじゃないと言われます。23節でこう言われます。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。だんだん雲行きが怪しくなってきます。人々が救い主とかメシアとかキリストといって期待していたものは何かというと、自分たちを救ってもらえるということ。具体的に言えば、当時イスラエルを支配していたこの時で言えばローマですけれども、その支配から、その権力者たちから解放されるということを人々は期待していました。私たちもそうだと思います。救い主が来たともし聞いたら、自分の病気や自分の苦しみや人生の悩みを解決してくださる方が来るというふうに受け止めると思います。それが救い主のイメージです。けれども主イエスはここで、毎日自分の十字架を背負って私に従ってきなさいというわけです。さらに24節では、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのですとあります。自分の命を救ってもらおうと思うのではなくて、自分の命を失うことになる、それが救いですと言うんです。もう訳が分かりません。耳を疑いたくなるような言葉が続きます。どうやらここで主イエスが明らかにしようとしておられるのは、人々が期待しているキリスト像と主イエスが示そうとしている救いの中身が違っていますよということです。この主イエスと人々のズレを主イエスはここで明らかにしようとしておられるわけです。25節にもこういう言葉があります。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。主イエスのここまでの言葉を通して何を言おうとしているのかというと、2つの生き方があるということです。一つは手に入れる人生です。そしてもう一つは与えていく人生です。私たちはさまざまなものを手に入れようと思って生きています。お金を手に入れたい、地位を手に入れたい、経験を手に入れたい、健康や豊かな人生を手に入れたいと思っています。 けれどもそのようなものは手に入れても死んだら終わりだと言うんです。けれども主イエスのために命を失う生き方がある。主イエスに従っていってそのために命を失う、そういう人生は自分を救うことになると言ったんです。とても謎めいた言葉で、この時はまだ誰も主イエスが言っているこの言葉の意味を理解することができませんでした。弟子たちも理解していません。だから主イエスは私がキリストだということはまだ誰にも話さないでくださいと言ったんです。人々が願っているキリスト像と、言ってみればペテロが考えているキリスト像は、主イエスが示そうとしているものとはまるで違います。だから間違えた理解のままで人に話して混乱をきたしてほしくはないわけです。すると先週の祈祷会である方がこういう質問をなさいました。でもこの前のところ、9章の前のところで主イエスは弟子たちを各地に送り出して神の国の福音を伝えるために使わしたではないですかと言うんです。もう弟子たちは各地で主イエスが語ろうとしている神の国のことを語っているのに、このことを黙っていてねというのはおかしくないですかという質問です。実に的を得た質問だと思います。弟子たちが各地に散らばっていって語るように言われた神の国の福音というのは、その当時弟子たちがどの程度理解できていたかは疑問ですけれども、それでも弟子たちを使わします。そういう実践の経験をすることで、神の守りがある、神が支配してくださっている、神が守ってくださっているということを身をもって経験してほしいと主イエスは思っていました。神の国、神が支配してくださるということをまず体験で分かってほしいと思っていたんです。体験的に分かれば少しずつ語る言葉に説得力ができてきます。無理解なままでもまずとにかくいいからやってみなさいと言って主イエスは弟子たちを送り出しました。それはむしろ群衆たちのためというよりは弟子たちのためだったと言ってもいいかもしれません。けれども肝心のこのキリストの理解については、この時の理解は弟子たちと主イエスが言っていることはもう天と地ほども違っているので、まだ話さないでねと言ったわけです。このことが最終的に分かるようになるのは、弟子たちが理解できるようになるのは主イエスの十字架と復活の後、そしてペンテコステを経験した後で、やっと人々に語れるようになるんです。だからこの時はまだだと言っているんです。最後の27節に、ここに立っている人たちの中には神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいますという言葉があります。これも謎めいた言葉ですけれども、神の国が始まる時、つまり教会が誕生した時です。その時まで死なないで残っている人たちがいる。多くの弟子たちはこのペンテコステの時まで生き残って、そしてこの経験をして、そして神の国の始まりを見るようになる、語るようになる。けれどもそれはまだ先のことだと言うんです。主イエスは今日のこの箇所で自分の十字架を負うようにと言われました。しかも日々自分の十字架を負うのだと言います。私たちは私たちが担いでいる十字架の荷物を下ろすことができることが救いだと考えると思います。全部主が担ってください。自分で追わなきゃいけないんならあんまり救われたって感じないですっていうことだと思うんです。そうだとすると、主イエスがここで語ろうとしている救いとは一体何でしょうか。 私たちが考えているのは、私のところに神が来てくださって、そして神様の救いをいただくことで、私たちが希望していること、私たちの願っていることが叶うようにということです。そこには徹底した自己中心がその真ん中にありますけれども、主イエスが与えようとしている救いは、私たちが中心でいる自己中心の中に救いがあると考えてはいません。主イエスが考えておられるのは、神様を中心にする生き方です。なぜなら、自己中心から出るのは、他の人を愛することを変えたとしても、それでも自分がという思いです。いや、そこまでは考えていませんということかもしれませんけれども、突き詰めていくとそういうことになっていきます。そうすると、自分自身以外の周りの人のことは知ったこっちゃないということになるわけですけれども、神中心の思いになるなら、神は私たちの周りにいる人たちのことも愛しておられる方ですから、そこではその人だけではなくて、その周りの人たちも一緒に幸せになる道を見出すことができるようになる。それが神が示す救いです。そのためには、まず自分自身が犠牲を払うこと、人のために死ねるような真実の愛を示すことによってしか、私たちの周りにいる人たちが幸せになる道を見出すことができませんということなのです。そしてそのために主イエスはこの世界に来られた。24節で主イエスはこう言いました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。これがキリストのなさる技です。自分を犠牲にすることで示すことができる愛があるのです。いや、そもそも愛というのは、自分を犠牲にすることなしに人に伝わるものではありません。人に親切にする、人に気を配る、人を配慮する、それはどれも自分を犠牲にすることです。自分の命を失うことになって、それでも示されるのが愛の御業です。主イエスはこの山の頂点と言われるところで祈っておられたのは、この救いがここから少しずつ明らかにされていく前に、人々がこのことを理解できますようにと祈っておられるんです。そのことを受け止めることができるように、はじめは自分のことばっかり人々は考えている。イスラエルの人もイスラエルの救いのことしか考えていなかった。そしてそのために主イエスは祈る。祈るのもまた愛の御業です。自分を犠牲にして、他の人が幸せに、他の人の幸せを願う心が祈りです。主イエスは弟子ペテロの思いに先立って祈っておられます。また私たちの思いに先立って祈っておられる方です。私たちはこの主の祈りの支えの中で生かされているのです。この祈りの主イエスは、今私たちのためにも祈った後で、私たちにこう問いかけられます。あなたは私のことを誰だと言いますか。そう問いかけておられるのです。お祈りいたします。主よ、 私たちにとってあなたはどのようなお方でしょうか。この問いかけの答えをどうか私たちの心の中に与えてください。あなたはすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられる方です。私たちだけではなくて私たちの周りにいる一人一人もあなたは救いたいと願っておられます。主よ、あなたの愛を私たちの心の中にも与えてください。あなたは愛の人です。あなたはキリストです。このキリストのイメージを私たちの中に与えてください。そして私たちもまたあなたが愛されたように人を愛するものへと作り変えてくださって、この愛に生きるものとしてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。